はい、じゃあ続きまして、初めての AP ニックポリシーシグと題しまして、AP ニックのポリシーシグに参加した、レポートというか、こんな形で参加してくるといいよというようなご紹介をさせていただきたいと思います。では、金崎さん、お願いします。
皆さんこんにちは、ポリシーワーキンググループの谷崎です。初めての AP ニックポリシーシグということでお話をさせていただきます。 JPOPM ってなんか大体話が硬いんですけど、私のスライドでこう柔らかい雰囲気でいきたいなというふうに思っております。はい、でこのプレゼンについてですけれども、今年の春ですね、アプリコット2017 AP ニック43というのに、AP ニックポリシーシグに初めて参加しました。でいろいろこう下調べとかこう頑張ってやっていて、で、その時こんな風にやったよっていう話をこう皆さんにお伝えして、でこう AP ニック地域、アジアパシフィックの地域でなんかポリシーの議論をどんな風にして追いかけていったらいいのかなっていう風にヒントがあればなという気持ちでお話をさせていただきます。で簡単に自己紹介ですけど、谷崎と言います。仕事は、文教関係の SRE をやっていて、英語力がとても低いというところ、ここが一つポイントです。日常会話にちょっと苦労するぐらい英語力は低いです。でも頑張ればどうにかなるっていう話ですね。はい、まず AP ニックポリシーシグとはという話をしたいと思います。先ほど JP の PGP の話がありましたけども、それの一段上って言いますか、アジアパシフィック地域で、IP アドレスとかエース番号の、ポリシーを話し合う集まりですと。で、この場よりもうちょっとこの2倍ぐらいの広さぐらいかな、割と大きい場所で、あるんですけど、そこでこうみんなで議論をして、そこで合意が得られた、事項っていうのは、アジアパシフィック地域の、ポリシーとして実装されます。で先ほどのプレゼンにもありましたが、日本はこの地域の中に含まれますと。でなんで、AP ニックのポリシーの動向がどうなっているのかっていうのはやっぱり日本に直結しているので、ここをこう完全にスルーするわけにはいかないのかなと、ある程度やっぱり、ある程度というか、ポリシーの動向がどうなのかっていうのはちゃんと押さえておくべきなのかなというふうに思います。でなんか下にいろいろ URL をつけてますので、これまたご参考にしていただければと思います。で事前に知っておいた方がよいこと、これまだいくつか出てくるんですけど、ポリシーを決める手続き、これもまた先ほどのスライドにありましたが、PDP ってやつですね。でこれ確か AP ニックのウェブページの中にあるんですけども、これよくミーティングの前に、提案があり議論して、でまた議論してってこうぐるぐるぐるぐる回すっていうようなことが書いています。あ、そうだ、このウェブページのところに、詳しい解説があります。大体日本と同じだと思っていただければいいと思います。で、事前に知っておいた方がいいこと、用語がこうすごいある意味独特ですと。先ほどの、スライドにも、ありましたけども、RIR とか NIR とか LIR からアロケーションアサイメント、あって割り振りとか割り当てという単語からコンセンサスっていうの言葉もあんまり使わないかなと。私は SE なので技術用語には慣れてるんですけど、例えば、選挙でなんか投票するみたいな、そういうイメージの言葉みたいなのもたくさん出てくたりするので、その、用語はある程度押さえておいた方がいいのかなと。で、ここにちょっとすごいちっちゃく URL 載せてますけども、用語集がある程度用意されてますので、それをこうご覧いただければいいのかなと。あと現状のポリシーがどうなっているのかっていうのは、同じく AP ニックのウェブページに、わわわっとまたこの URL の中に書いてあります。全部読むのは大変なんですけど、ある程度はやっぱり押さえておいた方がいいのかなと。で、から、提案と今議論がどうなっているのかっていうのは、メーリングリストで得られますと。で、日本の場合は IP ユーザーズっていうメーリングリストの中で、例えば今度の JPOPM でこの提案が話されますよみたいなことが流れるんですが、AP ニックの場合も、同じように、AP ニックポリシーシグメーリングリストの中で、いろんな情報が流れます。かなり活発ですよね。特に、AP ニックの、ポリシーシグがある前、提案が出た後とかは、かなりの、流量があるメーリングリストです。 あで、これは AP43 の場合のスケジュールなんですけど、まあ、提案が、年末に出て1ヶ月ぐらい、で締め切りがあり、で、提案の締め切りの後に、議論が開始されます。で、私が行った時の場合は3月1日に APNICポリシー支部がありました。こういうアナウンスも全部メーリングリスト上で行われます。確かこのメッセージがこのスケジュールの何月何日だよみたいなお話のメールだったと思います。で、ここ、詳しくは触れませんが、APNIC43 の中では、4つプラス1といえばいいんだろうか、の提案が出てます。で、それぞれ、プロップなんとかみたいな小番号がついて言われるんですけども、詳しい内容等々は全部この URL の中に書かれてます。とにかく議論は、すごい透明性があるというか、どんなふうに議論が行われているかっていうのは、ウェブなりメールなりで、かなり詳細に書けることができます。で、これらの議論がどうなったかっていうのは、先ほどの話もありましたけども、JPOPM 前回の JPOPM の中で、AP2943 のリポートということで紹介をされています。で、じゃあ実際に参加していくまでになんか私どんなことやったのかっていうことをちょっと書きます、お話しますけども、まず、ポリシー支部のメールリストに参加しないとどうしようもないと。で、まあ、そこでまず情報を読みますと。なんかあれドラゴンクエスト的に言うと、こう最初に町の人に話して、じゃあ王様に話してか、お金をコポッと100ゴールドぐらいもらうみたいな、そんな感じですね。で、スケジュール感を知って、で、何の提案が出てるんだろうというのを読んで、で、頑張ってメーリングリストの議論を思いますと。で、まず先ほどもありましたけど、私そんなに英語得意ではないので、で最初から英語でバリバリやろうとすると若干心が折れたりするんですけども、JPNICさんのメールマガジンとか、APNICこの時もですけども、どんな提案が出てるのかっていうのが割と日本語の情報があります。で、この辺りを見て、メールの記事をまた読むと、なんとなくこうなのかなっていうのがだんだん分かってくる。で、過去の様子を見てみるのも、なかなか参考になります。で、APNICのウェブページに、過去こんな議論もしてましたみたいな、これは確か APNIC42 の、ウェブページのスクリーンショットですけども、動画であったりとか、それから当日の発言内容は、テキストベースで全部あったりとか、あとは発表の資料も、全部用意されてます。で、あと、APNIC関係のミーティングはフリッカーって写真のウェブサイトに 写真がめっちゃたくさん載ってて、それがなかなかこう当日の雰囲気を伝えてくれるかなと。で、この辺りを見てこうちょっと行った気になるっていうのがいいのかなと。でだんだん難易度が上がってくるかもしれないですけども、過去に APNIC ポリシー支部に参加したことがある人にこう雰囲気を聞くという、なかなかこれ難しいかもしれないですけども、レジストを実際に行ってレジストしようとすると、誰が参加するのかっていうのが、これ、これ私、がその時参加した時にこうちゃんと、参加者一覧みたいな名前が出るんですよね。で、これを見て、ね、ここに出席者リストをじっと見るって書いてありますけども、じっと見ても誰か友達行ってないかなみたいなのをこう頑張って探すと。で、ちなみに日本から70、この時は、73名の方が登録されていました。で、多分この部屋にいらっしゃる方も多分 1,2,3,4,5,6,7,7,8人ぐらいは多分行ってるんじゃないかな。はい。で、日本人、結構いるみたいなので、まあ、現地行って話しかけると、まあ、普通にやーやーって感じでお話ができると思います。で、まあ、あとは、まあ、出席登録して渡航準備して、まあ、出発して、まあ、あとは会場に行けば、まあ、あとはどうになるでしょうと。で、これ会場の様子なんですけど、当日オープンポリシーミーティングでこう初日か、確か3セクションぐらいあったけど、その中の1個ですと。で、APNIC地域ってすごい、いろん ろんな言葉を話す人たちがいるので、言葉に関してはすごいケアされています。これ向かって右側に黒地に黄色 のスターウォーズの始まりみたいな感じですけども、喋った内容はこう字幕でなんか横に職人さんみたいな人がいて、その人がこう、みんなが喋ってマイクに立っている人が喋っているのを聞いて、でその場でワッとタイピングして、でほぼリアルタイムでこれがこう出てきます。で、これ同時にウェブにも反映されるので、これをこう頑張って Google 翻訳でコピペコピペってやっていくと、なんとなく議論が終わります。あ、でこれですね、先ほどの黄色いところです。なんかすごい特殊なキーボードを、なんか普通打てないような、なんかちょっと変わったキーボードでバラバラって打ってるんですけども、まあ、こんな感じでリアルタイムに、この、ちょっと見にくいですけども、トランスクリプトって書いてありますけども、ここをクリックすると、この右のページが出てきます。で、これで、頑張れば議論を追うことができます。で、参加してみて感じたことっていうのを、ずらずらっと書いてますけども、やっぱり事前に情報をある程度知っておくのは大事です。まず最初から飛び込んで何も知らずに飛び込んでいくにはちょっとあまりに、難しいかなと。で、ここはやっぱ Google 翻訳で頑張るのがなかなかいいのかなと。であと現地で周りの人、にたくさん話しかけて、どうせアジアパシフィック地域なので、まあ、みんな英語そんなに上手じゃないので、なんかこうお互いを、お互いを思いやりながら母国語ではない会話で会話しているみたいな、そういう感じですね。でなんか友達すぐ作れるので、楽しいのかなと。あ、これちなみに、一番最後、この人どこの人でしたっけ。確かです。いや、あ、そうそうそう、はい、はい、メタル好きな人でですね、私の好きな音楽のジャンルが、音楽のジャンルがぴったりあったので、すごい仲良しになったみたいな、まあ、こういう出会いもあるかなと。で、まあ、日本人の参加者もたくさんいますので話しかけてみてくださいと。で、まあ、先ほども言いましたけど、字幕を追ったらある程度議論の中身は理解できますと。まあ、グループ翻訳マジですごいなと本当に思いました。で、あと現地に行かないとわからないことってやっぱ絶対あるなと思いました。これ、後で、この議論をちょっと見ていただきたいと思うんですけど、プロップ118っていうのと、コンバーってですね、日本、この、JPOPM では使ってないんですけども、APNIC のポリシー集では、チェアが、コンセンサスの、議論の雰囲気を知ると言えばいいでしょうか、のために、なんかウェブ投票みたいな、まあ、これが直接コンセンサスには影響しないんですけども、賛成するとか強く賛成するとかいうのをウェブで投票できるようになってます。で、コンファー上はすごい賛成が多かったんだけど、結局議論は、秘訣というか、継続議論になったっていう話があって、そこでめっちゃなんか揉めてる人たちがいて、で、なんかそういうのとかいうのは現地に行かないとわからないかなと。で、あと、まあ、このスライドには書いてないんですけど、やっぱり、中国とかインドとかそんな人でところの人たちがすごい勢いがあるっていうのを、なんて言うんでしょう、こう俺たちがのビジネスのためにこのポリシーをどうするんだみたいな、なんかそういう気合を感じるなというふうに思います。で、あと、このスライドに、このスライドの中では紹介してないんですけども、先ほどの、スライドであった NIR って国別のインターネットレジストリー、日本だと JPNIC ですね。で、まあ、例えば、ベトナムだったら VNIC とか、中国だったらチャイナニックとかいっぱいあるんですけども、そういう NIR の人たちが集まる支部があるので、それ、APNIC NIR 支部ですね。これもなんか、他の NIR どんなことやってるんだろうっていうのはなかなか興味深いので、まあ、これもおすすめです。はい、というわけで、初めての APNIC ポリシー集は、以上でございますが、何かご質問があれば。
はい、ありがとうございました。ちなみに APNIC ってご参加されたことある方っていらっしゃいますか。
あ、はい、ありがとうございます。はい、
なかなか日本アジア地域非常に国が多くてですね、なかなか日本での開催って少ないんですけれども、あの2015年に、福岡で、まあ、開催したという実績がございます。で直近の今後の予定でいうと、次の来年の2月が、カトマンズ、その次の9月がニューカレドニア、でその次が、韓国に行ってから、はい、チェンマイかなっていうのは今予定なので、なかなかあの日本に近いところというと多分再来年の韓国とになるんですけれども、あのぜひまたあの機会があればです、ね、参加していただけると、あの、まあ、こういったポリシーの策定の場っていうのも同じようにあるというお話がありましたけども、非常に、なんていうんですかね、こう真剣にというとあれなんですけれども、割とこうビジネスのマインドを持った方が最近提案されてきているので、そういうすごいこう切迫したというか、なんかこう緊張感のあるポリシーの議論が聞けたりして非常に面白いなと思います。で、あの参加できない方もリモートの参加が非常に充実してますので、動画であるとか先ほどのトランスクリプションとかも、随時同時に開催してますので、あのぜひ参加して、見てはいかがでしょうかというふうに思います。はい、ということで、どうもありがとうございました。